週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤博明です。
こんにちは、辻瑠奈です。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。佐藤編集長、今週のテーマは、
前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はマーケターオブザイヤー2021をお届けします。
はい、マーケターオブザイヤー2021、何か輝かしい賞なんでしょうか。
はい、これ新しい市場を創造した人やですね、エポックメイキングなビジネスモデルを構築した人を表彰する、これが、マーケターオブザイヤーというものなんですが、今年で4回目になるんですけれども、今回はですね、5つの商品サービスを手掛けた5人の方を選出いたしました。コロナ禍が続く中、革新者は消費者の心理や社会のニーズをどう読み、ビジネスチャンスに変えたのか、選出した中から未来を作る一手をご紹介していくので、ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。今回のキーワードは、
50年前の新書ルワンダ中央銀行総裁日記がまさかのブレイク。
今からおよそ50年前の1972年刊行のルワンダ中央銀行総裁日記がまさかのブレイク中です。もともとロングセラーでしたが、2021年だけで9万部の重版をするなど、刊行からおよそ50年目にして驚きの展開を見せています。固い新書がなぜ今話題を集めるのか、背景を探ると新入社員の奮闘がありました。ということで、ルワンダ中央銀行そこに中央銀行が存在していて、総裁が日本人だったことがあるっていうことは初めて知りました。
そういう本なんですけれども、はい、これもうちょっとご紹介すると、1965年にですね、日本からアフリカ中央にあるルワンダの、中央銀行総裁として着任した著者のですね、服部雅也さんの6年間の記録を描いた本になります。ネットやメールもない時代にルワンダの地に単身で乗り込み、物理的条件の不利にも屈せず銀行を立て直していくという奮闘記なんですが、この本がですね、2021年になって合計9万部のヒットになったわけなんですが、その誕生のきっかけを作ったのが、入社したばかりの新入社員を含めた若手社員の方たちでした。出版社、これ創業135年の歴史を持つ中央公論新社と、我々出版界でも非常にお堅い
イメージ。そうですよね、なんか難しそうな本が多いイメージ
です。そうなんです。でそこの、中央公論新社で、昨年新入社員なども中心にですね、毎回テーマを決めて話し合う若手会なるものが立ち上がって、もともとですね、コロナ禍の影響で若手のフォローアップのために設けられた会だったそうなんですが、当初はですね、最近読んだ本とかジャケ買いした本とか、交代でテーマを決めて週1日雑談を交えて話し合って、業界や市場動向について理解を深めていく場だったそうです。でその中で、中央公論新社が過去に行ったですね、仕掛け販売というものに話が及んだそうなんですが、出版社の仕掛け販売というのは、書店で一つの本を、大量に展開して重点販売することになります。で若手会でもこれをなんとかやってみたいなと触発されて突き動かされるようになったそうなんですね。で来年2022年でですね、創刊60周年を迎える中古新書、これ現在でですね、総計2658タイトルもあるそうなんですが、その中ですね、候補の一つとして挙がったのが、冒頭にお伝えしたルワンダ中央銀行総裁日記だったそうなんですね。
なんでこの一冊だったんだろう。
本当ですよね。で実際その SNS などで、服部さんの経済再建のありようがですね、ナロー系小説の異世界転生もののようだと急 急に変な言葉出てきましたけど、
はい、
読者の方でちょっと話題盛り上がりになったを見せていたことが社内で認識されてたそうなんですね。
ナロー系小説の異世界転生ものってなんかこういう本が好きな人たちの中では有名な言葉だったりするんですかね。
まあ、そうみたいです。僕もあんまり詳しくないんですけども、まあはい、少なくとも中央公論新社とこういう言葉が出てくるとは思えない。
そうですよ、なんかライトノベルとかで出てきそうな言葉ですよね。
そうなんです、まさしく物語の類型の一つだそうなんですけども、まあ、主人公が異世界へ転生移動してですね、まあ、チート的な能力を授かって最強になっていく、まあ、これライトノベル、漫画、アニメなどの、まあ、日本のサブカルチャー諸分野で書かれることが多いそうなんですね。
なんかこんな硬い本をラノベとか読んでる人が読んであれっぽいって思うのもすごいですね。
そうなんです。で、まあ、実は過去に何とかこの話題に乗っかろうとしたことがあったそうなんですけども、結果うまく出せなかった。で、まあ、硬派な中高新書のイメージを崩さない範囲でやってたということが原因でじゃないかというふうに話になってですね、若手界ではもういっそやるなら振り切った方がいいんじゃないのかと、でイメージを覆すような作画が必要だという結論になって、派手な帯を作るということからまず始めます。
どんな帯ですか？
はい、この新しい帯がですね、ちょっと長文なんですが一気に読みますね。
はい、
40運歳にしていきなりアフリカの小国ルワンダの中央銀行総裁に任命された日本のおじさんが、口先だけの外国人を次々に論破して超赤字国家の経済状況を再建しつつ、ルワンダ国民の生活環境すらめちゃくちゃ向上させちゃった話。
すごい早口
そうそう、でもなんかこれ一気に読む感じがしますよね。これね、
これなんかあのもう本当に行を変えたりしないで、
そうそうそう、
一気にバーッと打ち込んであって、黒文字と赤文字だけで出来上がってる、
ね、赤文字がです40運歳とか日本のおじさんとか論破とかいう形で、僕これ一番好きな表現は口先だけの外国人次々に論破っていうこのすごい勇ましい
苦労も詰まってますよね。ここに
そうなんです。でまさにこの帯が、きっかけになったわけなんですけども、まあ、若手プロジェクトということもあってですね、まずは費用をかけずに本の帯や店頭掲示用のポップ、まあ、などはですね、デザイナーや印刷会社に依頼して制作するといったものではなくて、スモールスタートをさせたそうなんですね。で帯は今の帯はですね、パワーポイントで制作して、まあ、自分たちで会社の印刷機からコピー用紙にプリントアウトと、で本に一つ一つ巻いて書店に直接持参と。
すごい手作りじゃないですか。
はい、この写真本当にこれ一個一個やったんだなと。で時には、書店のバックヤードで任せてもらったそうなんですね。でやっぱりこれでも大手書店でも月に一冊売れるかどうかという本だったのが、まあ、このナロー系帯で仕掛けを開始したお店ではです、ね、なんと週に15冊以上も売れる店舗が現れたと。
帯って大事なんですね。
そうです、まあ、もちろん置かれ方とかにも、ね、関係してくるんでしょうけども、ここで週15冊やっぱなかなかの数値だなと。でこの変化を敏感に感じ取ったのが営業部の上司の方だと。で、まあ、あの流れの経験則から、まあ、ヒットの気配を、まあ、感じ取ってですね、でこの本を、書店でですね、まあ、新書の売上ランキングの上位に食い込ませると、まあ、異例の売れ行きを見せ始めたわけなんですけれども、そこで、まあ、仕掛け販売を開始して、まあ、3ヶ月となる今年の2月、1万部の重版を行うことが決定して、この重版自体が2年ぶりのことだったそうです。
では今後のルワンダ中央銀行総裁日記のヒット予測は、
はい、これ守りと攻めというか、まあ、両面の戦略が必要になる、まあ、歴史や伝統などブランドであればあるほど、まあ、リニューアルや新たな挑戦って非常に難しいんですけれども、まあ、中高新書ってまさにその歴史を積み重ねてきたブランドと、でそこにやっぱ新人というですね、まあ、劇薬と言ってもいいと思うんですけども、そこで新たな風を呼び込んでスモールチェンジを起こした今回の事例ですね、まあ、我々あの、まあ、私も出版業界の端くれですけれども、まあ、変革のヒントになるんじゃないかなというふうに言えると思います。
はい、それでは後半はマーケターオブザイヤー2021を紹介します。
クロストレンド、
週刊日経トレンディークロストレンド、後半はマーケターオブザイヤー2021をお届けします。
新しい市場を創造した人やエポックメイキングなビジネスモデルを構築した人を表彰するのがマーケターオブザイヤーです。今年で4回目になるのですが、今回は5つの商品サービスを手掛けた5人を選出しました。コロナ禍が続く中、革新者は消費者の心理や社会のニーズをどう読みビジネスチャンスに変えたのか、選出した中から未来を作る一手を紹介します。ということで、佐藤編集長、まずはこのマーケターオブザイヤー評価方法、
はい、
教えてください。
評価方法項目はですね、4つありまして、新規性、市場創出力、影響力、売れ行き、 この4つを評価項目としております。そして、はい、あの4人の審査員の方にですね、お決めいただくという形式は、去年と同様ですね、変わっておりません。
はい、では早速なんですが、このマーケターオブザイヤー2021に選出された5名の方、発表をお願いします。
はい、1人目、パジャマスーツ青木広報室室長秋田翔太さん、2人目、朝日スーパードライ生ジョッキ缶アサヒビール専務取締役兼専務執行役員、マーケティング本部長松山和夫さん、3人目、神カミソリ貝印マーケティング本部広報宣伝部兼デザイン部兼ブランド企画部部長鈴木洋さん、4人目、帝国ホテルサービスアパートメント帝国ホテル企画部次長小池隆弘さん、5人目、ゼスプリキウイフルーツゼスプリインターナショナルジャパン APAC マーケティング本部長猪俣かな子さん、
はい、番組内でも取り上げた商品ありましたけれども、
はい、
まずは、アサヒスーパードライ生ジョッキ缶の方からいきましょうか。
はい、松山さんのご紹介していきたいと思います。
はい、
松山さんはですね、鹿島建設佐藤を経て現 P&G ジャパンに入社されます、されています。その後ですね、99年千葉ビジョン現日本アルコン、2001年佐藤ホールディングスに再入社して社長まで務めた方と、で32年ぶりに外部から起用された取締役としてアサヒに入社した松山さん、初めて飛び込んだビール業界にですね、最初は違和感もあったそうなんですね。で各社の切磋琢磨で味わい深く美味しいビールというのはいくつも登場していると。ただどれを飲んでも変わり映えしない、値段も各社で一緒、コマーシャルも同質化していると。うまいはあっても理屈抜きに面白いはなかったと。なんとなくやっぱ分かりますよね、
はい、
あのビール業界のイメージそんな感じするなというところ。
私ビール飲まないので、実は各社の違い説明できなかったりします
僕もあんま飲まないんですけど、仕事から説明はできるんですけれども、
はい、
そんなに飲む方ではないので、そこは確かに辻さんのような方結構いるんじゃないかなと思いますね。でその松山さんがですね、アサヒビールに入社して1年後、2019年の9月に、会議の場でですね、まず最初この商品と出会ったそうなんですけど、一風変わった缶だなと。でこれパカーンと開けると泡がムクムクと出てくると。でこれやっぱマーケッターの勘でですね、ものになると直感した松山さんは、もうこの試飲した人の反応というのをもっと見てみたいなと、いろいろ取り組み始めたそうなんですね。で、ちょっとあの記事の中でいろいろご紹介してるんですけれども、
はい、
一番その僕らで取り上げたいなと思ったところっていうのは、あの生ジョッキ缶、まずなぜスーパードライでやったのかと。これ新ブランドで立ち上げるという発想もあったと思うんですけれども、このスーパードライで行った理由というのは、最先端のイノベーション、これスーパードライでやるべきだという思いがあったと松山さんはお話しされていると。もともとスーパードライ自体がですね、1987年バブル景気の頃に日本初の辛口生ビールというところで登場したと、挑戦者のスピリットを持っているというところが一つ目だったと。もう一個これ質問したときにですね、あの安易なブランドのエクステンション、エクステンションってそのいろんな一つのブランドがいろんな商品を出していくことになるんですけども、そこってやっぱ良し悪しだと思うんですよね。あのコアブランドを既存する可能性もあるんじゃないかという質問したところ、やっぱり松山さんもそれはあのおっしゃっていて、ブランドエクステンション安易にやると、ポジティブにあのやるとですね、やっぱり失敗する例も多いという話は率直に認めてらして、それでもやっぱり今回の日本初唯一無二のイノベーションはスーパードライでやりたいんだというところで、あのこの商品というのに至ったと。いやただですね、やっぱりそのブランドスーパードライブランドであるということはリスクももちろんあると思うんですけれども、これ発売に4ヶ月前にですね、温度の条件によって泡が立たないという問題が発生して、こんな不完全な状態で出すのかという議論があったそうなんですね。そうした困難を乗り越えて生ジョッキ缶の販売にこぎつけたのは、驚き感動ワクワク感、これらを提供したいと、で愚直に取り組んできたこと、これをですね、出したいということを松山さんがおっしゃっていて、この大ヒットに至ったということになるわけなんですけれども、
はい、
やっぱりこのちょっと僕がすごく思うのは、スーパードライで出すってやっぱ怖いことだと思うんですよ。すごくこの日本、やっぱり日本最高峰のブランドというかですね、日本で一番売れているブランドを毀損する可能性があると。泡が立たなくてクレームがどんどん殺到したときに、じゃあどうね、スーパードライブランド自体がダメになってしまう可能性もあると。そこをやっぱり挑戦者のスピリットでいったというところがですね、個人的にはすごくこの商品の成功した理由かなというふうに思ってます、
うん、 きっと内部会社の中を調整するのもすごく大変だったんじゃないかなと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね。でやっぱりその個人の天才的なマーケッターによるひらめきとか実行力に頼るんじゃなくて、まあ、社内にたくさんのヒーローが出てくると。これやっぱり現場製造の現場というかマーケティング発想ではなくて開発の方から出てきた商品だったわけなのでですね、まあ、そういったところにもヒーローがいるし、それをどう売ろうかとかいろんなヒーローがいるというのがやっぱり理想だというふうに松山さんおっしゃってましたね、
はい、どうしてもスーパードライでやりたかったんだっていうのはこの記事で私は初めて知ったので、はい、
そうなんですよ。
そこにこだわりがあったんだなと伝わりました、
う
ん、
はい。
では続いてマーケターオブザイヤー2021に選出された、5人の中から次はどなたでしょう、は
い。パジャマ以上おしゃれ着未満をコンセプトにしたテレワーク用のスーツ、パジャマスーツのマーケティングなどで中心的な役割を担った紳士服の青木で、広報室長を務める秋田翔太さん、
はい。
こちらのご紹介にさせていただきたいと思います、コロナ禍の在宅勤務などの広がりで、まあ、スーツ市場に逆風が吹く中ですね、2020年11月の発売から、販売数3万着を突破してですね、通常のスーツの3倍以上の売れ行きを誇っています。でパジャマスーツもこうゆったりした着心地ながら、まあ、スーツのようなパリッとした見た目を実現するというところでテレワークの仕事着としての新しいマーケットを切り開きました。でこれ何がすごいかっていうとですね、実はパジャマスーツという商品名、これ発売当初別名だったんですね。
なんていう名前だったんですか、
はい、当初ホーム&ワークウェアというシリーズとして販売されてたんですけれども、はい、そしたら店頭でたまたまですねパジャマスーツありますかって問い合わせるお客さんがいたという話が持ち上がって、
はい、
むしろじゃあお客さんに馴染んでいるものを商品名にしてしまった方がいいんじゃないかというですね、転換をこうされたそうなんですけど、
パジャマスーツありますかって言われて、ああ、あれねって分かったんですね、店員さんも。
そうそうそうそう。
みんなパジャマって意識がどっかにあったんですね。
そうなんですよ。でやっぱり販促物差し替えとかですね、まあ、追加のコストこれが発生するから普通やらないですよね、商品名 の、はい、変更って。ここをやっぱり即決できたっていうのがすごいなと。で、まあ、ただその青木ホールディングスのですね、青木会長も即決したそうなんですね。で発売1ヶ月でパジャマスーツに名前を変更して売り場のポップをすぐさま刷新と。で販売のセールストークもパジャマスーツに変えたそうなんですね。で牧田さんがですね、まあ、現場の声を生かす文化というのは以前からあったんだけれども、まあ、コロナ禍で先行きが見えない中でこのスピード感が非常に重要だったとお話しされていて、やっぱり僕らのその審査員の方々もですねこの部分をかなり高く評価されていました。
すごくスピードって大事だなって思いますけど、なんかパジャマっていうのとテレワークで使うっていうのがすごくシンクロして、きっとみんなの頭の中にそれいいねっていうのがパッと出たっていうのもこのスピード感につながったところなんでしょうね、うん、
そうなんですよ。その商品名とですねマーケティングをすぐさま変更したスピード感のあるこの行動の背景、実はこれパジャマスーツが生まれる前のですね2020年5月に、発売したマスクの成功体験があったそうなんですね。で新型コロナウイルスの感染拡大でマスクが品薄になる中で、青木がですね当時はまだ浸透していなかったあらゆる布マスクの開発を決めたそうなんです。でこれジャージ素材を使って肌触りの良さを重視で、発売後、まあ、サイズが異なる家族の中でも共有したいというお客さんの声に耳を傾けてアジャスターで紐の長さを変えられるようにした結果ですね、マスクが爆発的に売れて完売したと。でやっぱここからその今お客さんが欲している商品をすぐに提供することの重要さを学んだと秋田さんおっしゃってました。
コロナ禍ってスピード感結構大事なんですね、
うん、そうなんですよ。
でパジャマスーツ名前もこうすごいいいネーミングですよね、うん、きっとバックヤードでもパジャマスーツって呼んでた人いるんじゃないですか、
ね、このまま寝たりしてる人多かったですよね、はい、
ということで、マーケターオブザイヤー2021に選出された5人の中から最後はいかがでしょうか。
はい、はい、これキウイブラザーズを生んだですね南アフリカの経験60秒 CM が心を打ったというタイトルでご紹介した、ゼスプリンターナショナルジャパンの猪俣かな子さん、こちらご紹介したいと思うんですが、まあ、CM でですね健康は好きなことを楽しみながらというメッセージ、こちらをですねコロナ禍の多くの消費者が共感を覚えました。成果の原点にあるのが猪俣さんが社内に掲げた消費者目線の文化というものがあります。どういった方かというと、まあ、その猪俣さんユニリーバジャパンでですね南アフリカ赴任と経験があるんですけれども、そこでブランドマネージャーに昇格してですね、で2015年にゼスプリインターナショナルジャパンに入社されたという方です。で入社後にですね感じたこと、消費者目線で話す人がいないと、まあ、すっきりしない感覚があったそうなんですね。 でデスプリの株主、まあ、キウイの生産者になるわけですけれども、いかに出荷先を広く確保して安定した利益を本国に戻すかという社内の議論が中心となるので、まあ、どのぐらいの頻度で果物全体の中でどのくらい食べられているのかという消費者に向けるべき視点というのが欠けていたそうです。でそこでマーケターの仕事であれば、まず消費者の状況を知ることが不可欠というところで、猪俣さんが始めたのが、まあ、独自調査、この結果など各種の情報を分析するとですね、興味深いデータが浮かび上がってきました。それは消費者の半分はキウイを月に1回も食べていないという事実と、で、まあ、ここをですね、1ヶ月に 2,3 回とか週1回とかいう形に増やせると、増やすという伸びしろがあるのは間違いないと、猪俣さんは確信したという話でした。で、まあ、調査を続ける中でですね、テレビ CM を路線変更する必要性というのも見えてきたそうです。まあ、かつての CM って、まあ、芸能人が登場して、まあ、キウイの CM をやってたわけなんですけれども、まあ、有名な人が出ているというイメージのみではですね、キウイ自体は心に残っていなかったというところで、商品自体が心に響かなければ消費者の買い物リストに入ってくることはないということを気づいたそうなんですね。でそこで打開策を模索する中で、キャラクターがありえるんじゃないかというふうに思いついてですね、このアイデアが脳裏に浮かんだ背景は、ユニリーバー時代に南アフリカに赴任して除菌クリーナーのドメスト、これを担当していた時の成功体験があったそうです。ドメストで生活をどう変えるか、これどういうキャラクターかで、バイキンのキャラクターを展開して、そのバイキンをドメストがやっつけるという CM が好評でですね、シリーズ化に至ったと。こういうマーケの仕方もあるのかということを学んだと。でこれが2016年に生まれるキウイブラザーズのヒントになっているそうなんですね。
キャラクターをここから前面に出していこうという案になるんですね。
そうですそうです。で、キウイブラザーズの CM で、 ですね、大きな注目を集めたのは、もっと以前からもちろんやってたんですけれども、2020年の60秒 CM ですね。好きなことを楽しみながら編と、これ運動やダイエットなど健康には我慢がつきものという先入観を持つ人が多いですけれども、そうじゃなくて継続できる楽しいことをすればいいんだよと、キウイの提供できる価値は何か、調査を進めていく中で、まあ、インサイト、まあ、購買を引き起こす真相の心理がここにあるよねっていうのが見えてきたと猪俣さんお話しています、
はい。
でこれメッセージをしっかり伝えるためにはですね、60秒が必要じゃないかという提案を電通のチームメンバーから受けたそうなんですけれども、まあ、これ結構異例の長さですよね。
だって15秒 CM4 本って、
そう
見てくれるかどうかちょっと不安ですよね。
そうなんですね。当初は30秒やめて15秒に切り替えるのが当たり前というご時世だったと。でそれはないだろうと最初猪俣さんも思ったそうなんですけれども、まあ、裏を返せば面白いんじゃないかということで60秒 CM を決断したと。で60秒の CM はですね、2020年5月、1回目の緊急事態宣言で巣ごもりが続く中で、キウイブラザーズのコミカルの動きで伝えた我慢はしなくていいというメッセージがですね、多くの共感を呼びました。で心が救われたとか涙が出たという声がですね、コールセンターにも多数寄せられたそうです。
YouTube でもこの CM 見られるということで、改めて私も見てみたんですけど、曲に乗せて、60秒このキウイたちがいろいろ痩せようと思って頑張ったりとか、するんですけど、ことごとく失敗して、無理しなくていいんだよって最後メッセージを出すっていうことなんですけど、コメント欄になんかこの CM 好きで検索しちゃったっていう声とかがすごくいっぱい集まってて、共感得てるんだ
なと。そうなんですよね。やっぱりそのコロナ禍のやっぱり心理状態がね、不安定だった頃にすごくズバッと響くというかですね、結構あの頃何しなかしなきゃいけないけれども、何していいか分かんないし続かないしみたいな、どうしようという中で、無理しなくてもいいんじゃないのっていうですね、肩の力を抜くような CM っていうのはすごく良かったなと。でそこがまさに心に響いたんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、ということで、今日は、3名の方具体的に紹介したんですが、
はい、
その他にも、日経クロストレンドの記事の方には詳しく掲載されているということで、全7回の連載で掲載しているということで、はい、ぜひ他の例もチェックしてみてください。はい、週刊日経トレンディクロストレンド、今週はマーケターオブザイヤー2021をお届けしました。
クロストレンド福ちゃんズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンドから福ちゃんにお話を伺います。福ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけますか。
埼玉県の北浦和から駅徒歩2分のところにある化粧品店バーミンダイゴを紹介したいと思います。
はい、バーミンダイゴということですが、このお店は何が特徴なんですか？
化粧品の専門店なんですけれども、実は YouTube ですごく人気があるんです。
は、YouTuber の店長さんがいらっしゃるんですね。
そうなんです。 YouTube のおばちゃんっておっしゃってるので、おばちゃんって言っていないんですけど、
はい、
明るいおばちゃんが、店長さんがおすすめしてくれた、今、20年の4月から YouTube を始めて、今まで390本ぐらいもうアップしてるんですけれども、一番人気のある YouTube だと、アイラインの描き方が21万回再生回数をいっていたりとか、現状2万人の会員さん、はい、登録されてますね。はい、
YouTube が人気になってお店を出したっていうことなんですか？お店が先にあって？
もともとお店はあります。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
もしかして YouTuber だってことはインフルエンサーだっていうことでとても人気
だと思います。もともと路面店でなかなか新しいお客様が来てもらう、コロナということもありますし、そういうこともあったらなかなかお客様にして来ていただくことがないので、ちょっと一念発起して頑張ろうということでされて、今人気 YouTuber ですね。今来店客の6割、新規顧客さんの6割から7割は YouTube を見て来てますっておっしゃってました。
そんなに人気なんですね。でも、はい、そんな中、福ちゃんもこの YouTube を見てパーミンダイゴさんを訪れたということで、
行きました。はい、
どうでした？
なんかもう素敵な方やっぱり画面とまたあれなんですけど、素敵な方でした。知識がやっぱり20年間かな、この店長さんは接客をやってらっしゃる方なので、すごく深くて理論的で分かりやすい、そしてとても親切という印象でしたね。YouTube では多分一度、ですね、鈴木店長の美容チャンネルというものを見ていただけると分かるんですけれど、最初に埼玉生まれ埼玉育ち、埼玉と美容をこよなく愛する鈴木店長ですって言って始まるんですね、
はい、
で、埼玉美人化計画を進めていきますっていう風にして、その後12行ぐらいテロップが流れるんですけども、その意図を話されてるんですね。で、かつなんか埼玉ポーズというのがあって、飛んで埼玉という映画でやっていた埼玉
ポーズ
というのを撮られてしたりでとにかくその始まってからもう数十秒間で釘付けになって、ちょっとこれは面白いかもっていう風に見てしまうような動画です。
お店はじゃあその YouTube を見て買いに来る人ですごい売れ行きが伸びてる、はい、
伸びてます。
売ってるものはどんなものなんですか？自分で開発した化粧品とかそういうこと
ですか？違うんです。資生堂さんですとか金坊さんですとか5つのブランドと契約をしていて、そこの契約している5つのブランドの化粧品を売ってらっしゃいます。
ではスコアを伺ってもよろしいでしょうか？
はい、いきます。
はい、
リアルで行ってみたくなると、
なんでそんなちっちゃい声なんですか？
10点
いただきました。実際にだって行ってきたんですもんね、リアルに。
そうなんです。
行きたくなって行ったわけだ
からね。行きたくなって行ったんですもんね。
素晴らしい。
身をもって取材をされたということですもんね。
はい、はい、
ということで、今日は私最初入りでバーミンダイゴって言っちゃったんですけど、パーミンダイゴですね。
し
パピプペポーのパーミンダイゴ、
ね、
はい、はい、ということで、
申し訳ありません、
はい、いや私も実は編集長に教えてもらったんですよ今ということで今日は、パーミンダイゴについて教えてもらいました。福ちゃんどうもありがとうございました。
クロストレンド、
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか？すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。さて佐藤編集長のおすすめの記事お願いします。
はい、先ほどですね3人の方ご紹介しましてですね、はい、ちょっとダイジェストで残りの2人の方ご紹介したいなと思うんですけれど、2人の方というか2商品ご紹介したいなと思うのが、はい、カミカミソリというものとですね、帝国ホテルのサービスアパートメントというものだったんですが、ちょっと 何かというと、まあ、すごく今年っぽいというかですね、例えばカミカミソリは SDGs、まあ、脱プラとかジェンダーフリーとかその辺をものすごく体現した商品、
紙でできたカミソリってことですか？
そうです、そうです。詳しくはぜひお読みいただき
たい。あ、わかりました。なんか全然教えてくれないんですね本当
もう一個はですね、はい、そのサービスアパートメントというのはコロナ禍 その旅行とか宿泊業すごく苦しんでますよね、
はい、
そこから生まれたヒット商品だったりするわけなのでですね、本当にその今年、去年から今年にかけてのコロナ とかの世相をですねすごく反映したヒット商品が生まれたなというところをですね ぜひご覧いただきたいなというふうに思います。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤博明と
辻るなでした。クロストレンド。